お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学第二内科川本恵里子先生をお迎えして、こちらですね、糖尿病についてお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい。こんにちは。
はい。よろしくお願いします。はい、
琉球大学の第二内科の川本と言います。
はい。
糖尿病を専門としてます。
はい。
はい。
はい、それでは先生、早速よろしくお願いします。
まず糖尿病について、まあ、ざっくり、言うとですね、糖尿病っていうのはもう本当にたくさん、患者さんがいらっしゃいまして、
はい、
まあ、身内に糖尿病があるっていう方は本当に多いと思うんですけれども、本当に身近な、はい、病気の一つです。
よく聞きますね、はい、やっぱり沖縄は特に多いんじゃないですか。
ああ、なんか多いっていうふうによくね、テレビでは、
はい、
肥満が多いとか。
はい。
まあそういったのがよく CM とかでも最近流れてたりするので、イメージはあると思うんですけど、大体まあ日本で言うと、国民の5人に1人が糖尿病か、またはその予備軍と言われてるんですね。
あ、結構な人数ですね。はい、5人に1人なんですね。
はい、で、さらにこの、今どんどん高齢化が進んでるので、もう将来もっと増えるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、国民病といっても過言ではないかなと思ってますね。
そうですね。はい。
で、まずイメージとして、糖尿病って聞いたら、イメージとしてはメタボなイメージ。
しますね、はい。はい。
太ったら糖尿病になるよとか、甘いものばっかり食べてたら糖尿病になるよっていうふうによく言われるかと思うんですけど、一口に糖尿病といっても、種類がね、あるんですね。
はい。
大きく分けて2つあります。
はい。
一番糖尿病とかでイメージで頭に浮かぶのが二型糖尿病っていうのがあります。
はい。
で、二型糖尿病っていうのはいわゆるその生活習慣病と言われるタイプの糖尿病で、糖尿病のまあ 90% 以上はこの二型になります。
はい。
で、基本的にはやっぱり肥満であったりとか過食、運動不足、まあ、そういったものが誘因になって、まあ、でも大体の方は少し体質もあって、発症してしまうんですね。
うん、
というのが、まあ、二型糖尿病というの
ですね。はい、ちょっと素人なので、基本的なことをちょっと聞かせていただきたいんですけれども、はい、例えば肝臓病なら、
はい、
肝硬変だったりとか、いろんな、まあ、その症状というか、どうなる、肝臓がどうなるとか、あるじゃないですか。
はいはい。
肝臓がは。
体の中で何が起こってるんですか？
そうそう、何が起こって、糖尿病は何が起こっているんですか？うん、
ですね、糖尿病っての血糖値が上がる病気なんですけれども、はい、例えば口からご飯を食べて、
はい、
吸収されて血糖値が上がります。
はい、
そうすると体の膵臓という臓器からインスリンという血糖を下げるホルモンが出るんですね。
はい、
で、正常の方であればちょうどいい具合にインスリンが出て血糖値はもうずっと一定に保つように、うん、できてるんですけど、糖尿病になった場合はそのインスリンが足りなくなってしまうんですね。
足りなくなる。
はい。例えば、その健康な時の半分になってしまったりすると糖尿病が発症すると言われてます。
この足りなくなる要因っていうのは何があるんですか？
そうですね。このなぜ足りなくなるかなんですけど、こちらが例えば体質ももちろんあります。例えば親御さんが糖尿病とかですね、
はい、
兄弟にいらっしゃる方っていうのはもともとちょっと膵臓が弱いっていうのも、
はい、
体質を持ってた方が、うん、例えば過食とかですね、うん、甘いものとかの暴飲暴食が続いた時に血糖値がすごく上がりますよね。
そうですね、一気に上が
る。一気に上がる、はい。で、
若い時にどんどん出
て、どんどん出ます、うん、はい。で、若い時はまだちょっと膵臓が元気なうちはインスリンを2倍3倍にして対応するんですけど、それが例えば5年10年長らくずっと続いていくうちに膵臓が疲れてしまって、で壊れていくんですね。
疲れるんですね。
疲れてしまって、ね、で出なくなっちゃう、はい、まあそんな時に糖尿病になってしまうんですね。
なるほど、そういうことなんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、それでその 生活習慣病的な部分、あとその遺伝の部分で2型糖尿病というのが、そのインスリンが出る量が少なくなった状態で、の形が2型糖尿病ということなんですね。
はい、そうですね。はい。それが2型糖尿病ですね。うん、で、あともう一つの、糖尿病が、まあ、1型、まあ、1と2なので1型っていうのもあります。
はい。
こちらは、ま、大体全、糖尿病患者さん全体の、ま、1割以下なんですけれども、例えばよくテレビとかで見た方もいらっしゃるかもしれませんが、子供がインスリンを打ってるとかですね。
はい。
あ、よく子供の糖尿病でありますね。はい、こちらは、例えば長年生活習慣が悪かったとか、そういったのは関係なく、比較的もう急に糖尿病になってしまって、
うん、
場合によってはもう、倒れてしまって救急車で運ばれて、わかるっていうような糖尿病です。もうこちらはですね、原因はまだ分かっていません。
あ、分からないですね。分かって
ないですね。はい。
急になんですね。
急に、はい。比較的もう1、2ヶ月とか数ヶ月で、急に体のインスリンが出なくなってしまって、で、ある日突然やっぱり倒れてしまう。で、もうこれからずっとインスリンがないと、もう血糖値を保てない。ね。絶対にインスリンがないと、もう、治療ができないっていうタイプの糖尿病です。まあ、大体、まあ、免疫の病気というふうに言われていますね。
免疫の病気ということですね。はい、で、それは先生、この1型に関しては、まあ、手立てがない。はい、なってしまったら、それからもずっとインスリン注射、もしくは何かお薬とかがあるんですか？
ですね、今のところは、まあ、インスリンを注射するしか、方法はないです。で、まあ、インスリンにもいろんな種類があったりとか、昔と違って、本当にもう人工的な膵臓のようなですね、
うん、
機械を、はい、体に埋め込んでやる場合もありますし、
あるんですか？人工的な膵臓みたいな。
そうですね、まあちょっとそれに近いような、はい、インスリンをたくさんこう入れ込んだ機械をちょっとポケベルみたいな感じで、
はい、
携帯してずっと皮膚に注射するようなですね。
お、
まあ、そういった機械もあったりとか、まあ医療の進歩はあるんですけれども、まあ、基本的には、どの治療もインスリンを注射するっていうのがもう唯一の治療法ですね。
そうなんですね。はい、いやー、そっか。で、まあ、これ、まあ、1型はそういう形なんですけど、まあ、2型に関しては、
はい、
まあ、先ほども言いましたようにね、生活習慣が本当にこう、悪いところから発病するっていうことが、はい、ね、分かってきたというか、まあ、遺伝もあるんだけれども、
はい、
それも引き金になるというところで、予防していくことができますよ、うん、ということなんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、いや、でも、前回、その、肥満症、生活習慣病、来てくださってた中村先生もね、おっしゃってましたけれども、なかなかね、やっぱりその、肥満症も、この食事、のコントロールがなかなかできない。はい、プラス、運動が、やっぱ運動不足になりがち。うん、で、沖縄に、まあ、リタイアして、移住してきて、
うん、
ね、余暇を過ごそうと思った人たちが、なぜか太ってしまうという、うん、やっぱり歩く機会が本当に少なくなってしまって、
うん、
太ってしまうんだよね、って話をよく聞くんですよ、うん、っていうことをおっしゃってたんですけど、
ね
え、
まあ、こんだけやっぱり車社会、ですから、うん、例えばもうすぐそこのコンビニに行くにも、バイクとか車を使ってしまいますよね。で、まあ、昔はね、こんなに近くにすぐもの、24時間ものが買えるっていう時代ではなかった時代は、
ね、確かに、
うん。歩く量とかでも全然違ったと思うし、
うん、
まあ、食事についても今すごく、美味しいレストランがどこにでもあるような状況なので、一口に生活習慣病を治しましょうと言っても、なかなかちょっと付き合いとか、
はい、
そういったのもあって難しいとは思うんですけれども、
うん、
まあでも、やっぱり糖尿病っていうのはもう基本的にやっぱり予防が大事なんで、
そうですね。
私との考えとしてはやっぱり子供の頃からですね、
うん、
まあそういった啓蒙というか、
はい、
食育とか、運動とか、まあ、そういった習慣を、環境を作ってあげるっていうのが、やっぱりいいんじゃないかなとは思いますね。
そうですよね。うん、これ、最初の先生のね、資料を読ませていただいたんですけれども、一度発症したら完治はしないという、
そうです
ね。書かれていて、
はい、
そうだったんだって、すごくびっくりしたんですけれども、
はいはい、そうですね。病気にはね、いろんな病気ありますけど、治ってしまう病気もいっぱいありますよね。だけど、 まあ、あの、糖尿病っていうのは、あの、完全に病気がゼロになるっていうことは、うん、あの、残念ながら今の医学ではなくって、はい、あの、もちろん、ね、あの、食事を治すだけで、あの、治ったぐらいまでには良くなることは可能です、
うん。
ですけれども、あの、糖尿病になるまで、やっぱり数年かかって膵臓が壊れているんですね。
うん、
なので、その膵臓が元に戻るわけではないので、例えば、一旦良くなって、また元の生活に戻ってしまったら、もちろん血糖値は上がってしまうんですね。
元の状態になってしまう。
ね、ね、
まず、あの、そうなんですよ。だから先生がね、最初に、あ、先ほどね、お話したように、やっぱり小さい頃からの、うん、その正しい食育であったりとか、うんうん、運動のね、はい、あの、正しい生活習慣を、やっぱり、こう、やっていくことが、あの、その先の大人になって、
ね、そうですね、はい。
なった時に、あの、やっぱり繋がっていく。大人になってからね、
はい、
今までの習慣を直そうっていうのは、やっぱり本当にしんどかったりするんですけど、はい、でもまあ、一度こう、まあ、糖尿病になってしまったら、治らないっていうところなので、それにもまだ5人に1人の確率で、なってるということは、やっぱり、あの、予防。もうならないために、
う
ん、今から、うん、予備、もうみんなが自分は予備軍なんだっていう意識のもとでね、うん、やると変わってくるんじゃないかなって。
そうですね。うん、例えば私の患者さんとかでも、はい、よくいらっしゃるの主婦の方とかですね、
はい、
あの、どうしても食事がうまくいかないっていう方とか、あの、子供が食べ盛りで、
はい、そうなんです、
あの、唐揚げとか、
そうなんです。
カツ丼とか、
はい、
あの、パスタとか好きなんですっていうことをおっしゃる方も結構いらっしゃいます。
そうなんですよね。
確かに、あの、部活帰りの子供さんとか、あの、すごくたくさん食べるっていうのはあると思うんですけど、でも、例えば、あの、その方が糖尿病ということは、やはりその体質を、あの、
そうですね、子供たちもね、は
い、受け継いでる可能性があって、はい、で、もちろんその、子供さんでも必ずなるとはいうのは限らないんですけど、
はい、
あの、将来の、子供の健康を守るために、あの、一緒の食事を、健康的な食事を、あの、していくようにしてくださいっていうふうに、あの、説明してますね。
これね、先生、いいですね。うん、自分のことは、もちろん自分のことも大切なんですけど、やっぱり親は、子供のためだったら、頑張ります
よ。
このアドバイス最高ですね、先生ね。うん、いや、ほんとそうだと思います、うん。子供たちがね、これから先ね、やっぱ同じように糖尿病になってほしいですか、うん、っていうところですもんね。
はい、はい、そうですね。
うん。だとしたらそこをね、一緒に自分も直しながらというか、うん、自分も気をつけながら子供たちもそうならないためのね、
うん、
形が取れま、今先生いいかも、この、そうですよ、肥満症もそうなんですよ。
うん、
子供たちが、ね、食べ盛りがいる。ね。働き盛りの旦那さんもいる。
はい、
もういろんなね、食卓を一手にやらないといけないお母さんはどうしてもダイエットできないんですって話を。
自分だけ違う食事食べるわけにいかないんですっていうのがもう結構聞かれるんですけどね。まあでもね、家族全員巻き込むことで、
ね、
全員が健康になればそれが一番いいと思うので。
うん、そうですね。
はい、
本当、ただ太るだけじゃなくて、そこに先に糖尿病であったりとか、肝臓病であったりとか、いろんなものが付随してくるんだよっていうことをね、しっかり皆さんが知識の中にあれば、やっぱりそういう心構えでね、
うん、
日々の生活もできるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、さて、その糖尿病になる、この症状ですよね、
はい、
よく聞くんですが、全くなんか症状がないという、ひどくなってからというところなんですか？自分では気づかない。
ですね。例えば血糖値が上がって症状が出るというのはよほどなんですね。
うん、
よほどの、やっぱりひどい状態じゃないとなかなかちょっと症状が現れにくいっていうのがあります。で、初めて糖尿病ってわかる場合は今の、現時点ではほとんどが検診ですね。
はい、
無症状なんだけど、たまたま特定検診に引っかかりましたとかですね。うん、そういったのが、多いですね。どうしてもやっぱりすごく血糖値が上がると、例えば疲労感であったりとか、
はい、
今日なんとなく疲れやすいなとかですね、すごく食べてるのに体重が減っていくとか、あと喉が渇く、
うん、
おしっこがたくさん出る、
はい、
夜中も2回も3回もトイレに行くようでは何か病気が隠れてる可能性がありますね。まあ、そういったので、受診される方もいらっしゃいます。
その受診をして初めて、あ、糖尿病だった。ことが分かる方たちもいらっしゃるということですね。
はい、そうですね。はい、
じゃあやっぱりそこで、やっぱり大切なのは、受験、検査を受ける。
はい、
そして、診察を受ける。
はい、
そしてそこで治療が必要であれば治療を受ける。
はい、
受験、受診、受領。
はい、
ですね。いや、でも、なかなかこの検査がね、
はい、
あの、会社単位でね、受けられる方、うん、またそこに付随して、あの、ご家族の方が受けられる制度とかあるじゃないですか。うん、それで受ける方もいらっしゃると思うんですけど、ね、あんまり全員が全員そういうふうにできてるかって言ったら、できんのはいいんですよね。
そうなんですよね。やっぱりあの、今、やっぱ非正規雇用の方とかもね、うん、増えてますし、あの、定期的にあの、会社で研修受けてる方って、必ずしもそうじゃないんですね、皆さんね。特に若い方とか。で、まあ、本当にもう何年も10年とか20年とか、あの、病院にも行ったことないっていう方もいるので、まあ、それでも今は特定健診っていう、ね、健診制度もありますから、そういったのをぜひ利用していただきたいですね。
そうですよね、はい、本当に。でね、そこでちょっとね、やっぱり、あ、受けなきゃいけないなって思ってもらうために、なぜ糖尿病は怖いのか。先生、そこを教えていただけますか。
そうですね。はい、血糖値が多少高くっても、しっかりと糖尿病があっても、基本的には先ほど無症状ですっていうふうにお話ししました。
はい。
で、じゃあなぜ悪いのか。痛くも痒くもないのになぜ悪いのかっていうことなんですけれども、はい、血糖値が高いまま、もう何年も、ほったらかしにしていくことで、どんどん血管が、傷んでいくんですね。全身の血管が傷んでいきます。
で、痛むというのはどういうふうに？
そうですね。動脈硬化ですね。いわゆるその、血管が硬くなったり、詰まっていくんですね。血液の巡りが悪くなっていく。で、血の巡りが悪いと、そこから先の、臓器とかそういったのはどんどん、
そうですよね。
障害が受けていきますので、はい、代表的な糖尿病の、これ合併症っていうんですけれども、3つ、有名なのがありまして、一番は、神経、
はい、
足が痺れるとか、
はい、
まあそういった症状から始まって、で、ひどくなると、痺れをきっかけに足を、切ってしまうっていうのが、まあ最悪の場合、あったりします。
足を切る。
足を切る。
皆さん足切るんですよ。いや、まあこれ本当にほっといた、はい、長年ほっといた場合の、はい、結果という形ではあるんですけれども、それね、ずっと自分が糖尿病だって分からずに、
はい、
まあ、この疲労感も昨日ね、働きすぎたかなとか、
はい、
喉乾くのも暑いから水飲んどこうとか、
はいはいはい、
そういうので過ごしてて検査もせずっていう人たちがいたら、なり得ることなんですよね、
うん、
自分の身に。
はい、
ね、
で、今でも年間、その日本でも、だいたい6000人か7000人ぐらい。
は
足を切っている。
糖尿病の合併症で、
言われてまして。
そうなんですか。
で、決して少なくはないんですね。
少なくないです。はい、
で、例えば血糖が高いのを分かっていながらも、まあ、症状がないので、まあ、日々ちょっとなあなあになってしまったりとか、してしまった時に、
はい、
本当にちっちゃなきっかけで、足がちょっと、バイ菌が入ってしまって、
はい、
で、治らなくなってしまうんですね。で、もうひどい場合とかは本当に釘が刺さっててもわからないっていう方もいるですね。そこからバイ菌が入って化膿してしまってっていう風な
結果
で、はい、壊死して、切らざるを得なくなってしまう。本当に怖いですよね。
怖いですね。はい、怖いですよ、皆さん。
怖いですよね。
で、まずそうやって足を、まあ、切ってしまう、切断というな形を。年に5000人か6000人
いる。そうです、9000人、はい、6000人、7000人いるというふうに言われてます。
そしてまた、まだありますね。
はい、
怖い病。
そうですね。2番目では、目ですね。もう糖尿病性網膜症といって、眼底出血とかを起こしてしまったりします。で、まあもちろんそれが進行すると、視力を失ってしまう原因になるんですけれども、
はい、
こちらも大体まあ、糖尿病になってから、まあ、5年、10年っていう風になってくると、うん、出てきます。
出てくる。
はい。
そうなんですね。先生、これ、失明するということだと思うんですけども、はい、これ、いきなりですか？いきなり見えなくなるんですか？それとも、霞んでくるとか、そういう症状があって。
そうですね。霞んでくるっていう症状もあったりするんですけど、はい、ない場合もあるんですね。
ないで、いきなり。
はい。前の日まで普通に運転してたとか。
ああ
、で、急にこう赤いカーテンがこう目の前に降りてきて、
はい、
眼底出血を起こしてしまって、
で、出血してるから赤いんですね。
はい、そうなんですよね。うん、で、まあ、急いで病院に来たけど、まあ、ちょっと手術したりとか、まあ、良くなる場合もあるんですけれども、うん、 完全には良くならなかったりすると、やはり失明に近くなってしまったりとか、っていうのはありますね。
先生、これも年間どれぐらいの方がいるんですか？
年間まではいかない、ちょっと、はっきりわからないんですけど、今、日本全体でこの失明に近い視力障害の原因として、まあ、糖尿病によるものが、今のところ第2位ですね。
第2位。
第2位。
第2位ってもう、上位じゃないですか。
そうですね。はい。
そうなんですね。そして、もう一つありますね。
一つが、腎不全ですね。腎臓っていうのはおしっこ作ってる、臓器なんですけど、それがやっぱり、働かなくなってしまうと、最悪の場合、透析になります。透析っていうのはもう、体の中に固まった毒素とか水分がおしっこ出せなくなってしまうので、機械を回して、血液を洗うというような治療なんですけど、
はい、大変ですよね、皆さんね、
はい、通院がすごく大変ですよね、
通院もそうですけれども、その医療費というもの
が、ね、あ、そうですね、医療費も
すごい莫大な、
莫大なんですね、年間500万ですから、
はい、これはもう大変ですよ、はいはい、なのでね、今この3つ聞いただけで皆さんもね、急いで検診に行かないといけないと思いませんか？ね、実際沖縄の人たちはね、やっぱり先ほども言いましたように食事の面でも、はい、運動という面でも改善っていうのがね、やっぱり必要な県民性がありますのでね、はい、全員が全員に当てはまるとは言っていません。ですが自分も糖尿病予備軍じゃないかなっていうやっぱり疑いのもとでね、ぜひ検診していただきたいなって思うんですけれども、先生、じゃあ最後に何かまとめていただけますか？
ですね、はい、糖尿病っていうのは今までずっと怖いことばっかり言ってきましたけれども、はい、要は、ここまで合併症が進む前に、ちゃんと、
ね、
調べて、ちゃんと治療しておけば、全く日常生活、健康な時と変わらず送れるような病気です。それは、早いほど、そうなんですね。しばらく、ほったらかしにしないで、軽いうちからちゃんと治療するっていうのが大事です。で、特に沖縄は、肥満が多い県ですので、体重をしっかりと、管理すれば、血糖値も自然に下がることが多いです。
そうなんですね。
はい、で、今はまあいろんな食事療法とかも出てますし、ご自分に合わせた、生活スタイルに合わせた、食事療法で、太るのを防ぐ、血糖値が上がるのを防ぐっていう工夫だけでも、予防できる病気ですので、ぜひ皆さん、興味を持っていただいて、
そうですね。
分かってからではなくて、身内に糖尿病がいる方は、ぜひ、調べてみようとかですね、目を向けていただければなと思います。
そうですね。はい。本当にね、前回の肥満症から、まあ、肝臓の方のテーマにもありますけれども、すべてのなんか病気の原因っていうのが、生活習慣から来るような感じもしますね、はい、先生ね。ね、はい、いやでもその習慣がね、本当にこう改善するためには、もう一長一短ではいかないというか、やっぱりそれだけ習慣になった歴史があるので、
はい、
それをまた改善していくためには、ゆっくりゆっくり本当に自分ができることから、うん、そしてまた適切なね、アドバイスをいただけるように、
はい、
まあ、病院に通院するとか、いろんな手立てをね、やっていただきたいと思います。そして自分のね、お子さんたちがね、本当に大人になって、そういったリスクを抱えないように、まず自分もね、お母さん方も、自分がそういうふうになった時にね、気をつけ、なった時っていうもうならないうちに。
そうですね。まあ、なるべくならないうちにっていうふうに、
本当そうですよね。
本当にここから、もう将来は、
はい。
もうなってからではなくて、ならないようにっていうふうに、なってほしいですね、私としてはね。
本当そうですね。
はい、そうですね、願ってますので。
はい。今日は、琉球大学、第二内科の、すいません、琉球大学附属医学部第二内科の、川本恵理子先生をお迎えして、こちらですね、糖尿病についてお話を伺いました。今日は先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
イノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@ginowanciti-fm.com ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
LP ガスは白石にお任せ。ガス周りの設計、施工、ガス器具販売、水回りリフォームも。電話番号 098-973-4188 白石ガスまで。続いては
防水防護塗装で今話題のポリウレア樹脂塗装のお問い合わせは白石開発事業部 098-867-4841 まで。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、どこかも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
トップアスリート選手も愛用中、3DO 足圧測定システムによる高機能オーダーメイドインソール、その名もオーソティックス。あなたの足と体の悩みを軽減。
お問い合わせは 090-1946-8118 シャンティースマイルを検索。
いらっしゃいませ。
国道58号線沿い
英雄ショップデラサエ。
広い駐車場
英雄ショップデラサエ。
上にはカフェも
英雄ショップデラサエ。
英雄携帯のことなら何でもご相談ください。
皆様のご視聴お待ちしております。
音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア。 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくはカヌチャ .jp。
浦添市宮城国道58号線沿いにある au ショップ浦添2階のモモズカフェ。本格的なコーヒーと自家製ケーキでゆとりの時間を味わえる、そんなモモズカフェ。ランチメニューも豊富。お気軽にお越しください。モモズカフェの電話番号 870-1173。
はっはっはいやっはっはっ、なでてはいやいやさっさ。ギノワンギノワンギノワンギノワンギノワン CTFM イエーイ。
81.8
メガヘルツ
チンダミ
しようねー。